黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。アーメン。ご起立ください。賛美150番をもって復活の主、栄光の主を褒めたたえます。
Oh.
51番です。孤独文51番、それでは孤独文51番、ヘブライ11章です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルは神より優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰を告白します。使徒信条。
我々は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠155番です。
Oh,
ご座席ください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
アメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
主よ、私たちは今まだイエス様のこの復活の余韻に浸っています。
アメン。
イエス様、あなたは復活の主として、よみがえりの主として私たちに現れてくださいました。命の君であるイエス様は栄光を一身に背負って私たちに現れてくださいましたことを心から感謝していたします。栄光にふさわしいイエス様、勝利にふさわしいイエス様、あなたもあなたと共に私たちもよみがえらされたと、私たちもイエス様の座につくことができますことを感謝いたします。やがて私たちもあなたの御国に嫁ぐキリストの花嫁として、あなたと共にこの喜びの席、この宴に、神の国の宴に私たちも同席いたします。その同席に至るまで私たちはこの地上を主のよみがえりの命を持って戦いたいと願います。敵に対してはキリストの勇士として、またイエス様、あなたに対してはキリストの花嫁として、私たちは従順服従を成していきたいと願います。主よ、どうぞ私たちにこの御言葉の ABC、 御言葉のいろは、あなたがしっかりと私たちに与えてください、教えてください。そして聖霊なる神様、私たちに悟らせてくださいますようによろしくお願いいたします。人と神との前で犯しました罪をどうぞお許しください。イエス様の十字架の血潮で清めてくださり、清い者は神を見る、今日も豊かなあなたを見ることができますように助け導いてください。御言葉を宣言される、語られる、また奥義を説かれる働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。その口を通して豊かに優れた知性であるイエス様を、御言葉なるイエス様を永遠に大胆に語り継ぐことができますように助け導いてください。そして語られた御言葉が私たちの心の中に落ち、種となって実を結ぶことができますように、聖霊の神様共にいて、私たちが御言葉と共に歩む力をあなたが与えてください。知恵を与えてください。知識を、英知を、資料を与えてください。そしてこの世に対しては神の子として、また勝利あるビクトリーの子供として、私たちが打ち勝つことができますように、どこに行っても、どの場所においても、どの分野においても、勝利する神の子供でありますように、主はあなたが助け導いてください。礼拝を私たちは期待して望んでいます。聖霊なる神様、最初から最後まであなたが悟りを導いてください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました、約束してくださいました、実行してくださる主、このお方イエス様に私たちは信頼し、信仰をお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
542番です。542番を賛美いたします。 日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はハバクク書2章1節から4節です。ハバクク2章1節から4節。それではハバクク2章1節から4節を宣言いたします。私は見張りどころに立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでないものは心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたこそ我が幻、あなたを私たちの思い心にはっきりと焼き付けて、あなたに向かって進んでいくことができますように、主よどうか助けてください。この主日、あなたと出会う日、あなたに礼拝を捧げる日に集いし、この一人一人です、あなたに期待をし、あなたに望みを持ってここに集いし、一人一人に今日豊かにあなたがお語りくださり、あなたの示してくださる幻を見させてください。どうか取り次ぐしもべらのその唇をあなたが清め、あなたのお言葉そのものを語り継ぐこのしもべたちであり、また一人一人耳を清くし、心を開き、あなたご自身がその一人と耳に心に豊かにお語りくださすように、どうかよろしくお願いいたします。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。主は信じる者に報いてくださるお方です。神は生きて働かれて存在しておられるということと、またその神様は信じる者には報いてくださるお方であるということを信じなければならない。最近このヘブル書の11章が、特にこの天聖一同、エクレシア一同に語られているんですけれども、今日は特にですね、この幻を、主が見させてくださる幻をはっきりと書き記しなさい、ということでメッセージしていきたいと思います。で、この信仰、何かと世の中においては、勘違いされやすいんですね。特に成功哲学とか、またニューエイジ思想とかによっては、あなたがはっきりと、心の中で念じたこと、はっきりとビジョンを持って、それを念ずればそれがその通りになるということはよく、聞かれているところですけれども、けれどもこれ、聖書でいうところの信仰とはまた違うんですね。聖書における、この信仰、ギリシャ語ではピスティスというんですけれども、これはですね、上から注がれる、信仰と、そして私たちの側が主に向かって上げる信仰の双方向、これは、双方向のつながりなんですね、信仰というものは。ですから世の中の成功哲学とかニューエイジは、ただ、自分が自分の、願ったことを世の中に対してあげる、天に向かってあげていく、このバベルの塔のような、その方向性なんですけど、しかし私たちの信仰、これは天からまず下ってくる信仰、そして私たちの側が主に向かって願い祈ること、この双方向の対話がこの聖書的な信仰です。
要するにですね、私の名によって祈れ、 って主が言いました。だから私たちは地上においてね、祈るにふさわしいものを祈って天に打ち上げていくんですね、祈りで。そうしたらイエス様の信仰が私たちの祈り、これを迎えに来るんですけれど、その迎えに来ることの根拠が、私には天と地の権威がある。私たちが祈ったことに対してイエス様はこう言ってるんです。私には天と地の権威がある。あなたの祈りに天のものが必要であるならば、私の権威を持ってあなたの祈りを満たそう。地のものが必要であるならば、地のものに命令して、権威を持って命令して、それをあなたに与えようと言っているのが私たちの主の約束なんですね。だから私たちの信仰、イエス様を信じて宣言する、この信仰が昇っていきます。そしたらイエス様を満たしたいというこの信仰がね、天のもの、地のものになって私たちに降りてきます。これを信仰が昇ります、ね、イエス様の恵みによって、イエス様が私たちに降ろしてくださるもの、恵みが下ります、不脱が合いました、奇跡が起きましたって言うんですね。二つがあったとき、私たちの信仰、登っていた信仰、そして満たしたいというイエス様のこの信仰によるね、権威ね、それによって満たされた時をね、二つが合いました、奇跡が起きましたと言うんですね。今まで私たちがイエス様に様々な祈りを捧げてきました。ですけど皆さんよく考えてください。皆さんが祈りを捧げたものの3時間ぐらい、今日はもう3時間ぐらいみっちりお祈りを捧げました。なのに主イエスキリストの皆によって祈りましたと、途端に現実にね、現実になってしまう自分を体験したことがたくさんあるでしょ。祈ったならば祈った通りの思いで生きればいいのに、その思いで生きたいんだけど、なんだか知らないけどイエス様の皆によって祈りましたと祈りが終わった途端にね、祈りとは全然裏腹の自分で生きてしまう。これが今まで私たちだったんではないでしょうか。祈った通りのね、実生活が私たちの生活の中において実践されたとしたら、私たちはね、生きている天使なんですよ。生きている神の子なんです。祈ったこととはね、ほど遠い、ね、言葉を言ってしまったり、行動してしまったり、やってしまったり、これが今まで私たちがやってきたことなんだけど、主がね、今日ハバククの御言葉を通して、あなたたちが今まで間違っていたのは、ね、祈りをわーわーわーわー、ね、自分で組み立てた言葉で話す、ね、話すという、要求することではなく、あなたたちが間違っていたのは、主の力を信じて信頼して、ね、そして、ね、なったことを、ね、信じる信仰がない祈りだったって言ってるんですよ。皆さん、皆さんの祈りがね、なんかね、イエス様を口説く、コタック並べした、いい言葉並べした、都合、ね、辻褄を合わせた言葉でイエス様を口説いて、そして自分の言うことを聞いてもらう。ね、そういうことが今までの私たちの祈りのしばしばだった。ということなんですけれど、ヘブル書は私たちにね、信仰は望むことを保証し、その保証されたことの実態を与えるって言っているんですね。ということは、私たちがイエス様に祈るときに望むということが必要であることがわかります。今まで私たちは望むということよりは、言葉巧みに並べてね、聞かす、主に聞かして、聞いた主が納得した、 その分答えられることを期待していたということなんだけど、主はね、あなたが望んだことを保証するよって言ってるね。あなたが望んだことを保証するよって言ってるね。私たちの祈りは聞かせてね、それで答えてもらおうということがいっぱいだった。その証拠がイエス様の御名によって祈りましたとともに、望みがなかったのですぐ忘れてしまうんです、ね、言葉の巧みの中から忘れてしまい、そしてすぐ現実に戻ってしまう。これが今までの私たちでした。でもね、信仰は望むことを保証し、ね、見えないものを実体化させる。だから望みがなかったんですよ。望みが、理屈で考えてこうなればいいやということは望みがないんですね。そういうことではなくて、理屈ではなくて望みがなければならないんだけど、望む信仰の祈りはどのようにすればいいかということなんですけれど、今日のハバククはね、板に書き記せって書いてあるんですよ。書き記したものはどうやって見るんですか？板に書き記したから目で見るでしょ。板に書き記せということが書いてある。だからどういうことかって言ったらね、自分たちがイエス様に会って望みを持ったことをね、板に書き記された者の孤独ね、いつも見える状態にしなければならないということなんですよ。見える状態にしなければならない、見える状態にしなければならないということなんですね。じゃあ、一節から、はい、はい。
で、この一節にはですね、私たちがどのようにしてこの幻を得るかが書いてあるんですね。幻ね、見えるもの何でもかんでもこれ主から来たものだと思ってはなりません。しっかりと本当にそれが主から来たものであるのかどうかを、ね、確認しなくてはならないんですね。この2節に、ね、幻を書き記せって書いてあるんですけど、じゃあハバククはいつのタイミングでこの幻をゲットしたのか、それ1節のタイミングです、ね、1節、ね、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。アーメン、ね、彼は見張り所に立ちました。何のために見張りをするために立ったのか、それ、ね、主が私に何を語ってくださるのか、私が訴えたことに対して主は何と答えてくださるのかを見るためにです。ですから、ね、これ主との双方向の関係なんです。まず私たちが主が何と言われるのか、主をあなたの見せてくださる幻を教えてくださいと、いうことを、まずここにおいて、宣言しています。で、続いて2節に、ね、主は私に答えて言われた、ね、幻を書き記せ、これを読む者が旧師として走るために板の上にはっきり書き記せ。アーメン、幻を書き記せと書いてあります、主が見せてくださった幻、それをはっきりと書いて、でこれを読む者が、ね、旧師として走るためにと書いてありますね。この幻、をはっきりと書き記す、旧師として走っていく者がいるんです。私たちが幻を書いたならば、それを見てそれを届けに、ね、行く旧師がおります。その旧師は一体何者で、その旧師は一体どこにそれを届けに行くのか。
今日のね、この祈りの成功のための宣言文、これをね、皆さんに届けるために、昨日の夜これが完成しました。そして成田の方でこれを三幸先生に送って、天聖ではこれをプリントしてくださいということだったんですけれど、ですね、まずね、幻が与えられなければならないということなんですね。幻、幻とは何かって言ったら、皆さんが思っている幻っていうのは夢、幻ね、見言葉が与えられたというものを皆さんは幻と思っているかもしれないですね。でそれも幻なんですけれど、自分が烈々に心の中からこれこれをしたい ということがね、何も人様に迷惑かかることだったり良くないことだったりしたら主から来たものではないんですね。じゃなくて自分にとっても人にとっても教会にとってもイエス様にとってもそれはね申し分ないことであるならば、それはもう歴史とした幻、主が与えてくださったものなんですね。でそういったものを持った時に何をするかって言ったら、見張り台にいてね、シカッとした場所に置いて自分が持っているこの幻に対して主がどう返事してくださるのかを見なさいって言ってるんですね。でそのこの見張り台というところが必要なんですけれど、シカッとした見張り台が必要だ。じゃあそしたら私たちずっとこうやっていなきゃいけないんですか？こうやってお祈りしたらずっとこうやって待ってなきゃいけないんですか？違いますよ。お祈りしたら自分がねお祈りされた通りに主の答えが来ることをじっと待ってなければならない人もいるんですね。どういう人かって言ったらね、心と思いの板にね書き記していない人はね、自分が祈った言葉から離れずに主よこれこれをしてください、主よこれこれをしてくださいって、そのことが現れるまで待たなければならないんだけど、心と思いの板にイエス様今日も素晴らしい一日が始まりましたがある人はね、イエス様今日も素晴らしい一日が始まりました、これが心と思いの板にある人はそれがずっとあるので、行って仕事をしてもね、素晴らしい一日をね望むね、その素晴らしい一日を望む望みから離れなかった心、素晴らしい一日を望む心から離れなかった望む望みから離れなかった思いと心が見張り台に立っている状態なんです。わかりますか？今言ったこと、皆さんがね心を込めて主にね願ったこと、それが今まではイエス様の皆によって祈りましたって言ったらすっと忘れてたんだけど、このハバクで言っているのは、あなたが今願っていることを見張り台に立ってね、だってそのことの結末がどうなるのか、それをしかっと見届けなさいって言ってるんですね。その見届けるために何をしなければならないかって言ったら、自分が祈ったことのね、祈りの思いね、こうなってほしい、こうなるだろう、こうなりますと思っていたその感覚から離れないで仕事しなさい、離れないで人と会いなさい、離れないでねこれこれをしなさいと言っているんですよ。今まで私たちは自分の思いと心にこれをね、思いと心の板に書き記すことができなかったのでね、言葉巧みに祈った祈りだったんだけどね、自分の耳で聞いてすごく納得がいて、自分が神様だったら絶対に答えそうなね言葉の固く並べだったとしても、皆さんのその素晴らしい固く並べの言葉がイエス様の皆によって祈りましたと同時に忘れ去られていた、皆さんの中から。だからイエス様を答えようとしても祈りは双方向と言いましたよね。下からあげるね、そしてそれをね叶える、この双方向が必要なんだけど、祈りがね双方向じゃなくイエス様の皆によってここイエス愛するイエス様なんとかかんとかかんとかかんとかかんとかかんとかかんとかかんとか、お登っていきますよ、登っていきますよ、調子よく登っていきました、いやー今日は3時間ぐらい祈ったので登っていきます、調子よくスピードよく登っていきました、イエス様の皆によって祈りました、ドン、祈った自分が自分の祈りのね内容をもうすっかり忘れてる。祈った自分がですよ、自分が祈った内容ね、それをねすっかり忘れてるんです。それでもイエス様の憐れみのゆえにね、時々祈りの答えがありました恵みのゆえにこれあげなかったら大変あいつね、 イエス様の憐れみで、ね、愛で時々答えが与えられて、それでイエス様が答えてくださいましたという言葉ありの信仰生活が今までできました。でもね、このような干ばつに、ね、ちょっとだけ雨が降ったような、そういうね、恵みをイエス様は望んでないんですよ。イエス様が皆さんに与えたい恵みとはどういう恵みかと言ったら、皆さんと私を作る前にイエス様が何を作りましたか。天と地を作って、なんで天と地を作りましたか。皆さんと私を余すとこなく満足に生きる世界を作りたいから、天と地を作り、太陽と月、星を作り、海と川を作り、風を作り、ね、あらゆるものを存在させたんですね。なぜ神に似せて作られている私たちが満足に生きる、ね、世を作るために先に作っといて、完璧な世界エデンに私たちを置いてくださったんですね。イエス様が天上を捨てて神の身元を離れて私たちに来てくださったのはどういう目的かと言いますと、ね、元の姿を回復させる、それが目的なんですね。だからイエス様はこう、イエス様は生まれる前からね、彼はね、全ての人の罪を負い、ね、バプテスマ・ヨハネが言ったよね、全ての罪を、人の罪を、民の罪をね、背負っている子羊を見ようって言ったんですね。罪のゆえに呪われている、罪のゆえに病気にかかっている、罪のゆえにね、イガイガしている、罪のゆえに戦争している、罪のゆえにね、さまざまなことがうまくいかない、罪のゆえにあれこれあれこれね、だったので、バプテスマのヨハネは、ヨハネが自分、イエス様が自分に来る時に言ったのが、見ようって、世の罪を、ね、背負っている、ね、神の子羊だって言ったんです、うん、イエス様が来て私たちの中で完成したい世界って何って言ったら、私たちがね、余すとこなく、ね、一点曇りもなく私たちが幸せな存在として生きることを、ね、完成するためにイエス様が来てくださったんですね。イエス様が私たちの代わりに呪いを受けて、私たちの呪いを解消し、私たちのためにね、虐げられて、私たちの虐げがね、全部取り除かれて、イエス様がね、罪はかけられて、ね、法をね、叩かれて、私たちが受けなければならないね、ことを主が御身において全部受けてくださったんですね。貧しくされたのは、貧しい私たちを富ますためである。彼が打たれたことによって私たちは癒されたと書いてある。彼が痛みを覚えることによって私たち自身が、ね、痛みを覚えなくても生きる存在としてくださったというのがイエス様なんですね。だからこのイエス様が私たちを、ね、あの完成したい完成度というのは何かというと、エデンの園において一番最初に、ね、悪魔サタンにそそのかされない時の、ね、十分な状態、それを私たちに実現するのがイエス様の目的なんですよ。イエス様の目的なんですよ。だから今私たちがしなければならないことは何かと、信仰は、ね、望むことを保証するということを信じて、望むことを保証することを信じて、ね、イエス様に信仰を持ってイエス様に祈りをするということなんだけど、先ほど私が宣言したこの祈りの文章というのは、皆さんが今まで、ね、あの祈ってたこととほど遠いものです。この祈りは、ね、全部イエス様が自分に良くしてくださっていることを前提に祈っているんです。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました、ね、イエス様に会って私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。皆さんがイエス様にある自分の可能性を信じて、ああ私の可能性、イエス様にある私の可能性を信じます 言ったことないでしょ、考えたことないですね、言ったことも考えたこともないでしょ、ね、イエス様が望むことはこれなんですよ。私はイエス様に会って健康で幸せです。私はイエス様に会って全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。今まで全ての素晴らしいことなんだろう、学ぼう学ぼうって思ったことがない。私はイエス様に会って十分なほどスマートでシャープなものです、ね、自分がね、十分なほどスマートでシャープなものですって考えたことがない、ね、そして私はイエス様に会って素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。これね、全部そもそも私たちにあったものなんです。悪魔サタンの惑わしによって私たちが全部ね、手放してしまったものなんです。ここに今書いているの、これ以上のものもたくさんありますよ。これが今まで自分にはないものと錯覚していましたけど、もともとこれは私なの。私、もともとの私は主に望みをかけ、望みをかけた信仰によってあらゆるものを自由に得る存在、これが私だったんです。それが今まで私たちは分からなかったということなんですね。これから私たちはね、板に書き記せ、ね、板に書き記せという言葉がこのハバククに出てくるんですけど、ちょっとそこを宣言してください。
じゃあ2節、主は私に答えて言われた、幻を書き記せ、これを読む者が旧士として走るために、
あのね、幻を書き記せ、皆さんの望みを書き記せって言ってるんですよ。皆さんが知ったことの中でこれが私の望みだというものを書き記せね、どこに、思いと心の板にですよ。思いと心の板に、どのようにしてこれをね、もう本当に素晴らしい形でね、書き記すことができるかって言ったら、今までの私たちの祈りというのはね、上品ぶって愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。これがね、愛する天のお父様、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します、この感情、この感情、これだけがね、幻を書き記すことができるんです。万物には感情はありません。機能はある。神様と私たちだけが感情がある。このね、神様が唯一創造したものの中でね、唯一人間だけにこの感情を与えてくださったんです。感情を与えてくださった、この感情を今まで私たちはどこに使ったかしたらね、わーかわいい、あの人かっこいいね、何を食べようかな、あー疲れた、なんでやることなすことうまくいかないんだろう、うわあ私はダメだ、良くないことに全部感情を使ってる、ね、良くないことに感情を使って心の板、思いの板に書き記している。だからね、思いと心の中に書き記しているこの良くない感情というのはどれだけのものかって言ったらね、すぐその感情を持ってしまうんです。イエスの御名によって祈りましたっていうこの良い感情は持たずにね、嫌なことはすぐ感情的になってしまう。これね、今日からこれね、本当に直さなきゃダメだ。直すためにできることは何かって言ったらね、直すためにできることはない。人間というのは容量がありますので 要領がありますので、皆さんが新しくて素晴らしいものを入れるとね、ご飯食べたら食べた順々にトイレに行きますね。入れたものの順々、順番に外に出るということなんですね。皆さんがこれから良いものをどんどんどんどん入れていくとどうなるかというと、前皆さんがありありと持っていたこの悪い感情ね、それで書き記していた自分の思いと心の中に書き記していたね、この感情ね、それをこの素晴らしいね祈りの言葉、それを感情豊かに主に捧げることによってね、それを全部トイレでね、いらないものを足すように、この素晴らしいね祈りの言葉で、私たちは願いの言葉で、信頼した言葉でね、次から次へと出すことができるんです。これをね3回ぐらいやっただけでここが違いました。その代わり、イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって、私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で健やかです。ダメです。感情がないので、ね、書き記すことはできない。書き記すことはできない。何？イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。イエス様にある私の可能性を私は信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです、幸せです、幸せです。今幸せじゃなかったらそうやって言うんだよね。幸せです、幸せです、幸せです。この皆さんがね、感情を込めたものをね、それを主は生き生きとした信仰と言うんです。生き生きとした信仰で、この感情を込めて宣言したものはどうなるかって言ったらね、イエス様の御名によって、イエス様の御名によって祈りました。あとも残ってるんです。残ってるから、この残っているこの余韻がね、今祈りは終わったのに余韻が残ってるね、祈ったね余韻ね、こう気持ちが残ってるんです。気持ちが残ってるので、この残っている気持ち、前はイエス様の御名によって祈りましたで、ぶつん切りだった。このね、残っているこの気持ち、ね、これが祈りが終わった後もずーっと残っているので、祈っている最中、現在進行形なんです。現在進行形なんです。だから、さっきはイエス様の御名によって祈りましたって言ったら、ね、終わった途端に祈りがヒューって下に落ちてきたということなんだけど、祈りが終わった後もね、その余韻がねあるので、これはずっとエンジンが消えてない状態なんです。消えてない状態なんです。だからイエス様の答えが上からこう降りてきた時にね、エンジンが消えてない、エンジン切ってない、エンジン切ってない。そしてその余韻というシグナルがずーっとあるので、イエス様の答えがふーっと来て、ピタッとあって、奇跡が起きました、この状態に入っていくんです。奇跡が起きました、この状態に入っていくんです。皆さん、イエス様が今年の様々なプレゼントを私たちに与えてくださいました。その中でアブラハムを欠かさずに 物事は通らないよということも教えてくださいました。いいですか。私たちの信仰の先祖アブラハム、ね、アブラハムは神様と出会った時に神様が言ったんですね。アブラハムに、アブラハム、あなたは本土親戚、父の家を離れて私があなたに命じた、ね、ところに行って、ね、住みなさい。そしたら私はこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれって7つをあなたに与えるよって言ったの。そしたらアブラハムがね、神様が聞かせてくださったその約束のこと、それがね、思いと心に刻まれていたので、アブラハムの思いと心に神様の7つの約束が刻まれていたのに、言ったからね、彼は何したかって言ったらね、言ったら必ずそうなると思ったので、信仰だよね。言ったら必ずそうなることを信じたのでね、本土親戚父の家を離れたんです、離れたんです。ということはアブラハムもね、神様、アブラハムに神様が言ってくださった言葉の余韻が残っていた。どこに？アブラハムの思いと心に残っていた。ね。アブラハムの知性と理性に残っていたら、いやいやいやいやいや、あの昔ね、あのね、ふるさと離れたらね、敵だらけ。誰に殺されるかわからない。ね。よその地に行って住んだら、ね、出て行け。パッシングされる。もう大変なことなんですよ。だから身内のところを離れたら命があってないようなものなんです。なんだけどアブラハム、なんでそこを離れることができた？神様が言ってくださった言葉の余韻がね、ああ離れれば7つの祝福がね、私のものになるんだという余韻があったのでね、彼は言ったんですよ。皆さんがこの願うこの法則について、ね、言葉巧みに理性と知性によって、ね、組み込んだ言葉でお祈りをしても、たまに神様の憐れみによって答えられる。でも 100% 神が私たちに答えてくださるためにはどうするべきだ、ね、言ったぞ。どうなのかね、その結末がどうなるのか。主が私に幻を与えてくださって、その幻が私の思いと心の中にね、思いと心という板に書き記されていって、この結末がどうなるのか見ようじゃないかって、ね、結末、祈りには結末がある。その結末がどうなるのか見ようじゃないかということがハバクに書いてあります。
どうぞ。そう、結末、ね、これ3節にあるんですね。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。これ新科学ではね、それは終わりについて告げって、ね、書いてあるんですけど、これあの下の脚注見ますと、ね、別訳終わりを喘ぎ求めておりって、ね、ありますね。こちらの方が正しいです。ですから、ね、あの幻が宣言された、幻が書き記された、そしたらそれはですね、終わりを仰ぎ求めるんですね。でこの終わりというのはヘブライ語ではケツと言います。ケツ、ね、日本語と一緒ですね。結論のケツ、ね、終結のケツ、ね、ですからこのね、結末、幻がひとたび書き記されたら、その幻が走っていくんです。どこに？結末をあえぎ求めながら、結末どこだ、結末どこだって、ね、言いながら走り求め、走って、ね、求めてい、くんです。結末を求めて、幻には、ね、終結、その究極形態、ね、終結があるんです。でそれを、ね、走り求めていくんですけど、しかしそれがですね、実現するまで、結末に至るまで時間がかかります。ある幻はすぐに、ね、一瞬で叶えられるものもあるでしょうけれども、ある幻は人の目にとっては遅いと見られることも、ね、まあまあありますから、ですから忍耐が必要なんですね。この3節の後半に、ね、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。アーメン。
普通の祈り、普通の祈りはね、普通の祈りをすると皆さんね、祈っていくうちにね、バレてしまってその祈りしなくなるということなんだけど、自分の思いと心を心に書き記したあの祈りというのはね、あのね、必ず結末があるということを前提にしているのでね、しばらく祈ってからもう答えがないのかしらつって他の祈りに引っ越しすることはない。心がね、そうさせないんです。心が思いと心の中に刻まれているから、そのことをね、心がね、諦めることをさせないんです。祈ったこと、主に望みをかけて祈ったこと、主に望みをかけて祈ったこと、それがね、磁石になっているんですね。磁石になってどういうことが起きるか、イエス様に会って私はこの素晴らしい一日を期待します、期待します、期待します、期待します。そしたらね、この素晴らしい一日ね、期待するに値するものが与えられるんです。イエス様に会って私の可能性を信じます、ね、そのある可能性を打診しなければならない時に、その時にこの御言葉がね、自分にふっと来るんですね。そしてどうすればこのね、今出された課題、これをね、見事に成し遂げることができるか、その可能性がね、ふっと現れるんです。あ、こういう風にすればいい、ね、イエス様に会って全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きですと書いてあるんだけど、自分が学ばなければならないことをね、ある時にある人の言葉で、あ、これ学んだら素晴らしいことが起きそう、これ学んどこ、そういう意欲が湧いてきます。十分なこと、スマートでシャープなものですと私たちが祈ると、あることについて今までは考えられなかった、思いつかなかったようなね、ある思案に対してそれがふっと与えられるんです。だから知恵のもとは神様なんです。だからその神様が、イエス様が、イエス様がね、イエス様が私たちにね、十分なほどスマートでシャープな知恵をね、くださることが前提なんですね。だからそういう言葉をね、言葉のレールをずっと引いとくの、レールをずっと引いといて、そして主からその答えが来る、これを日々私たちは体験するわけなんですね。体験、今までと違う祈り方というのは何かって言ったらね、御宅並べのね、長品ぶった、そういう祈りではなく、主は限りなく良き方で、私に素晴らしいことを与えるために来てくださった方で、そのためにイエス様が持っていたその全てのものを私たちをね、招いて全部与えてくださったことを信じた信頼のもとで祈るのがこの祈りなんです。ここに書いてある素晴らしい思考力で私は溢れていますということ、今まで何にも思考力なかった、ね、もうただ単にね、毎日その人を見ても同じことを考え、同じことしかね、全然感じなかった。でもイエス様にあって素晴らしい思考力で満ちていますとなると、どうなるか、仕事場に行った時にですね、この仕事をどうすれば素晴らしく運ぶことができるかということがね、この思考力が与えるんだ、与えられていって、そしてそこをね、見事にやっていくことができる、ね、思考力、それがね、この祈りのゆえにね、思考力が必要な時に思考力が与えられる、ね、イエス様に会って取り組んだものを完成する力で満ち満ちています、ね、一つの、ね、ミッションを取り組んだ ということなんだけど、その取り組んだことを完成する力というのが今まで自分にはなかった、ね、言われたことはやっているものの完成する力はなかった。でもこの完成する、ね、力で満ち満ちています。この祈りをね、皆さんがね、捧げるときに棒読みでしたら、絶対にこの祈りはね、0点。何にもできない。棒読みダメですよ。本当に感情を込めるということ。感情を込めることによって、心と思いの板に書き記することができる。ということなんですね。私の場合、ね、例えば、私はイエス様に会ってこれから開く私の未来がすごく楽しみです。誇らしいです。という時に、ね、私は何が見えるかって言ったらね、素晴らしく育み育てられた働き人が見える。その人たちが立派に働く姿が見えるんです。ということはね、それをイエス様がもう私の心の板に、思いの板にこれが書き記されているので、それはもう実現されている。たくさん大きな教会がありますよ。でもね、私一つも羨ましいと思わない。なぜかわかりますか？スケジュールで忙しい教会、私はちょっと無理です。私が小さな教会でもすごく満足しているのは、イエス・キリストにある働き人が育っているからです。働き人がね、本当にイエス様のね、仰せであるならば、私はこれをしたい、あれをしたいと思っている働き人が育っているので、私は何百人のその教会に行っても一人の働き人もいなかった。そういうことを考えたら、これだけ働き人が育てられている、あ、これはもう素晴らしいことなんだ。いいですか？心の板に書き記さなければならない。心の板に書き記されたものはイエスの御名によって祈りましたという後もね、その祈りを捧げた感情からね、離れることはない。心の板に書き記されたものは、自分が書き記されたものの答えが現れた時にすぐわかる。心の板に書き記す方法は何？感情豊かに、この言葉通りのことを感情豊かに主にね、祈ること、それが心の板に書き記すことだということを覚えて、今日から実践してください。
じゃあ最後に4節ですね。見よ、心のまっすぐな、まっすぐでないものは心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アメン。で、非常に有名な御言葉ですね。まあ、ただ有名なのはこの後半の部分だけ で、ね、新約聖書でパウロが、ね、3回も引用しているのは、ね、この後半部分だけで、前半部分ね、見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる、ね、そうです。心がまっすぐでない、もう本当に心がねじ曲がったものがですね、高ぶって、ね、この高ぶる、アーファルというヘブライ語、どんどん膨張するとか、ね、高揚するとか、そういう、ね、意味なんですけども、ね、どんどんこのまっすぐでないものがどんどんどんどん栄えていくんですね。今まさに、ね、AI の、ね、時代です、ね、量子コンピューティングの時代です。本当に、ね、この時代の中においてもう、ね、それまでのスーパーコンピューターが、ね、もう何百年もかかっていたのが一瞬であっさりとできてしまうような、そういうコンピューターが開発されて、 AI も進化して、ね、もう本当に、まあ、ちょっと解説者を AI 化することは、ね、できないでしょう。いや、だって将来見通したりね、夢を見ましたとか、そういう解いたりとか、それはまあコンピューターではできないことでしょうね。将来ですね、この AI にできること、これ AI 計算が非常に得意ですけれども、しかしオリジナリティはやはり、ね、人間しかないですね。本当にこれからの時代は本当に オリジナリティを持った人しか、ね、生き残れないような、その他の人はもう本当に、ね、このコンピューターの奴隷化してしまっているような人のような、そういう時代が、まあ、やがて来るでしょう。心まっすぐでないものが、ね、どんどん大きくなっていく時代において、皆さんがしっかりとこの、ね、御言葉における心正しさ、ね、誰が正しい人か、正しい人は信仰によって生きると書いてあります。今この時代ですから、本当にもうどんどんどんどん二極化されていくんです、ね、心が正しくないもの、ね、本当に汚れたものはますます汚れを行う、ね、また、ね、偽りを言うものはますます偽りを言う、けれども正しいものはますます正しいことを行い、生徒はますます生徒されていく時代ですね。
信仰によって生きないことは傲慢なことだって言ってるんですよ。いいですか。信仰によって生きないことは傲慢なことだ。信仰によって食べないことは傲慢なことだ。信仰によって飲まないことも傲慢なことだ。なぜ、すべて万物は主が作ったんですね。主が私たちに与えられて、そして私たちはそれをいただいて生きている存在なんですよ。だから何事をも信仰によって、だから私たちは信仰によって生きるためにね、三度の飯にも祈りを欠かせないよ ね。お水を飲む時も、あ、イエス様感謝しますって飲むよね。どこそこ行くにつれも、イエス様今日どこそこに行ってお仕事します。何事もイエス様の名前によって言いなさい。そうじゃないものは傲慢なものだ。それでハバククで言っているのは、何事もイエス様と関連つけないでやっていることは傲慢なことであり、ね、そういう傲慢なものになってはならない。その答えとして、私の基準は信仰によって生きると言ってるんですよ、ね、美容室行く、純子ちゃんと私はあともう少しで行きますということなんだけど、ね、美容室に行く時もイエス様って美容室に行って、ね、可愛くなって、ね、帰ってきます。イエス様、なんで美容室に行くのにイエス様に言うの、ね、ね、イエス様に会って可愛くなることは、ね、ご利益があるんです。だけどイエス様抜きで可愛くなるのは何かって言ったら、人に見せようとして可愛くなる、ね、イエス様の前で一番可愛くなる、ね、そうするとそのイエス様に可愛くなった人はすごく可愛いので、ね、イエス様がよしよしする人を世がよしよししないはずがない。だからね、笑う時もイエス様にあって可愛い。私が笑ったらイエス様、私が笑った時他の人がこう平安が伝わりますようにとか、ね、私がふっとね、ちょっと目を止めた時にその人がね、ああ、いい人だねって思うように。私ね、どっか行くじゃないですか。で、ご飯食べにとか行った時に、そのレストランでもう仕事が点々こまいて大変な人を見るとかわいそうでしょうがないの。私最近ね、このね、起業家たちは賃金を払わないこのシステムをもうどんどんどんどんね、開発しているので、ね、いろんなところに行くと人が減ってるの。だからね、人が減った分だけね、仕事を一人でやらなければならない、ね、レストランに行って、なんだっけこれ、タブレットで注文するということなんだけど、タブレットで注文する分の一人を、ね、減らしたんでしょ。運ぶのはタブレットで注文した時の人数が来てるんだよ。タブレットじゃない時に注文していた、ね、平均の人数が来てますよ、ね、だからどういうけど、企業は企業の利益に基づいて計算してるの、ね、でもその分人が減った、運ぶのは一人で増えてるじゃん。だ からね、すごい点々ごまいしてんの。見てると心がね、あのね、余裕がなくて、イガイガして。だから、かわいそうでしょうがないから、まだ、計算の時に来るじゃん、その人。片付ける、運ぶ、ね。そして計算の時来て点々ごまいする。そうするとかわいそうだから何をするかって、本当にね、心の底から私挨拶します。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。とか。そうするとね、ほっとした顔をする。私が言った言葉で少し慰められて、ね、ちょっと疲れが減ればいいな。そういう思いで、それをしているわけなんですね。なんで？イエス様に会って憐れみを覚えてるからですよ。何事もイエス様に会って。水一杯を飲むにしても、ね、イエス様、ありがとうって飲む。ね、歩く時も本当に歩ける元気を与えてくださって感謝です。歩いてる時に見ているこのもろもろを通して私に学習ができますように。本当にイエス様と会話する。会話する。そのレベル。会話するレベル。ね。石畳のこの隙間からね、けなげに出てきて、ね。人があれだけ生き生きしてるのに、踏まれてなくて黄色い花がこうやって立ってる。もう感動しますよ、私は。うわーって、これだけ人が生き生きしてるのに、主があなたをね、守ってくださったから踏まれてないね。踏まれているのにまだ生きてる子がいるのね。あなたは本当に憐れみによって踏まれたのにね、命が満ち満ちてるねって。ああイエス様素晴らしい。ね、本当にこう生き生きとしたイエス様から離れない感情、これが必要なんですよ、ね、それをしない人を主はね、傲慢だっつって、幅国で。ね。心のすぐな人、まっすぐな、じゃない人は傲慢だ。まっすぐな人って誰って。天地が主によって作られたことを認める人。ね。十字架は、いや、私のために、ね、神様が与えてくださった、ね、命のプレゼントであることを信じる人。ね。イエス・キリストが父なる神から私に与えられた最大のプレゼントであることを信じる人。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行するというこの言葉をね、信じてね、祈るということをする人。祈りが途切れないように心と思いの板に書き記す人。これが今イエス様がこの時代に望む人なんですよ。そういった人になりたいと思いませんか、
うん、
アーメンだよね。じゃあ私たちは今日からですね、誰より生き生きとした感情で、まず私は皆さんにこれを渡しました。そしたらこれを祈っていくうちに、皆さん自身に本当に必要なものが、ね、出てくると思います。私はね、今日成田でこれをね、宣言した時に、宣言していくうちに一つね、あれ？これ一個抜けてるっていうのが分かったんですね。どういうことかって言ったらね、子供たちがね、本当に旅でのように、ヨセフのように、アビガエル、エステルのように、とは書いね、宣言しました、祈りました。だけど子供たちの伴侶を決定するような祈りが抜けてると思ったんですね。うん。だから、ああ本当にイエス・キリストにある伴侶ね、イエス様が祝福して産んで増えて地に満ちていくにふさわしい伴侶を私たちの子供にあなたが手合わせてくださることを信じますっていうことをここ入れなきゃいけないなと私は思いました。皆さんも私同様、これを宣言していくうちに、自分が必ず言わなければならない、イエス様に祈らなければならないことが出てくると思います。それをね、どっかに入れてください。入れてそれをまたね、イエス様に感情を込めて宣言してください。今私は皆さんに言いました。私がこれをね、3回ぐらいやっただけで心が違う、心がね、ほがらかしてるんです。そしてこのね、祈った文章にね、この祈った内容に沿って生きようと生き ね、生き様、ね、覚悟というのがふわっと出てきます。これには必ず結末がある、ね、宣言した言葉には必ず結末、結論があると書いてあります。聖書に結論があることを信じて毎日誰よりね、もう感情豊かに宣言してね、主に捧げ尽くして自分の思いと心に刻む私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
はい、それでは今いただきました御言葉、また主から与えられたビジョン、幻、それを皆さん自身で握りしめましょう。そして皆さん自身が直接主に向かってそれぞれの祈り言葉で祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求める賛美のうちに皆さんが主を呼び求めてください。主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。アーメン。主よ、私たちもこのカレブの信仰になれます。あなたが見させてくださった幻、このビジョン、主よ、本当に今日この祈り文、宣言文が与えられました。これ私たちはこれを何度も何度も宣言し、そして霊の板に、心の板に掲げ、そして御使いに見せ、御使いがそれを本当に走っていって主のもとに届ける、そのことを主よ、私たちは宣言いたします。主よ、本当に今この世の中、悪どい者たち、アナク人が主よはびこっており、また城壁を築いて主よ本当に悪どいことをしております。主よ、本当に人は何で幸せになれなかったでしょうか。本当に企業、会社、それが企業原理に基づいて会社の収益を優先し、人がないがしろにされて、それゆえに人が阻害され、人が切られ、それで企業が大きくなって、そして一部の人たちが声を取っております。主よ、あなたが約束されたように私は彼らを追い払うことができます。これから私たちは主よ、本当に人間、あなたが与えてくださった命を育み育てるゆえに、主よ、本当にこれから社会を構築していきたいと願う者たちがここにおり、また実際若者たちがおります。主よ、本当にこれを構築していくことができますように、神の国をこの地に立て上げていくことができますように、主よ、目覚めた一人一人が主よ、この時代を担い、また政治経済を担い、また文化を担い、そして本当にメディアを担い、この時代を支配していく一人一人でありますように、あなたがその力を与えてください。信じた通りになれ、信じた通りになれとあなたはおっしゃいました。一人一人が今信じ宣言した通りになっていきますように、あなたが今日本当に幻を見させてくださったことを感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の409番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。409番です。
乾き晴れる
いたします。主よ、あなたに望みをかけている一人一人です。あなたを愛している一人一人、本当にあなたは報いてくださると信じている一人一人、主よ、本当にあなたが日々癒し合っておられることを感謝いたします。どうか彼らともども一人一人がこれから始まった新しいこの1週間、新しい歩み出し、主よ、本当にあなたにあって愛され、あなたに育まれ守られ、そしてこの世をあなたによって支配し統治していく一人一人でありますように。子どもたち、新しい学期、また新しい学年、新しい学校が始まりました。主よ、本当に素晴らしい学校生活、素晴らしい友達と素晴らしい学びをし、また本当にあなたをよく知るこの若者時代である彼らでありますように、彼らが、若者たちが本当にあなたにあって幸いな結婚相手を見つけて、あなたにあって結ばれますように。そしてともどもあなたを礼拝しつつ、栄光の次世代を残していく彼らともどもでありますように。また私たちともども本当にそのような彼らに栄光の将来を備えて準備して栄光の子育てをしていくことができますように。そして本当にその世の中において悪がはびこっているこの世において本当に悪に勝利し、むしろ分取り返し、そして本当にあなたの御国の建設のために大いに有用に与えられたものを活用していくことができる私たちでありますように、あなたが本当に今まさにそのように養い、それが実現しつつあることを感謝いたします。どうか一人一人がこのコロナの時代、あらゆる最悪から守られますように、またむしろ勝利しますように、一人一人がこの時代によって栄えたもの、上の権威に立つものであり、また経済によって富んだものであり、喜びに満ち溢れたもの、命によって満ち溢れていくもの、健康で健やかなものでありますように、力強いもの、美しいものでありますように、そしてその子どもたちが大いに盛んなものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷をいたします。
Oh.
たを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
職場が、また彼らの治療所が、この1週間の間開いてありますよ。御言葉によって保証された天と地にある全ての国と与えられた満たされた1週間であります。良い未来を与えて、そしてイエスの先に育つことができる。
そこまでいたします。引き続きそれぞれ自分の祈りを主にお捧げる時をしばし持ちましょう。